とうございます。
13分聞くだけで集客しないで売り上げ9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
木戸和俊です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日のテーマがですね、
はい、
相手が思わず本音を話し出すヒアリングスキルゼロでもできる最も簡単な方法とはというタイトルなんですけども、
はい、えらい簡単そうですね。
いや木戸さん、いや私答えは知らないですけど、木戸さんが言うことだから本当に簡単なんだろうな、みたいないう気はしてるんですけど、
はい、
もともとこのテーマを選んだのが、
はい、
まあ、私自身がね、こうずっともう新入社員の時から自分から話をするのが、はい、特に苦手で、まあ、営業になって失敗したかなみたいなことをずっといつも思ってたんですけど、
その前の話で通信会社でトップだったのに、
だからそれはだから喋るのが得意じゃないからどうしたらいいかっていうのをそのまあ考えてたからそういうふ
う
に行き着いたんですけど、でうまくいく場合は相手の人が本音を話してくれた場合なんですよ。でいかに相手の人が本音を話してくれるかっていうことを意識しながらまあトークみたいなのを組み立ててたんですけど、でもその保険会社の時、
はい、
結構やっぱりねなんか警戒する人は結構多いんですよね、
う
ん、
まあそりゃそうですね、
通信の時にもね、うん、警戒する人が多くて、
うん、
で特にある程度こう社長さんなんか警戒するんですよね。でこうなんか一見、うん、いや俺はこういう保険入っててさ、で、うん、こういうのでここ困ってんだよみたいなことを言うから、結構ね、オープンなのかなと思って、それってちなみにどういうふうにして入られたんですかとか、どういう目的で入られたんですかみたいなことを聞こうとするじゃないですか、そうするとなんかこう、バリア
が
あって、でだけどじゃあ全く話さないかというと、こうなんかチラッと話すんですよね、で結局その人な何が本音なのかなっていうのが、
まあわけのね分かんない人、まあ、つかみどころのない人とかね、まあ、いっぱいいますよね、
まあ、結果的にその人とは後々ねずっとどのきっかけでか忘れてたんですけど、まあいろいろ話できるようになって、いややっぱりいろいろ信用できないんだと、
ああすごい警戒心、
保険会社の人を信用できないし、で自分はいろいろねこう疑り深く見る性格があるんで、情報は小出しにするけど相手の反応を見てるんだみたいなことを言って、ある時にまあ、この人だったら信用できるなと思って話すようになったんだけども、
で、なるほどね。
でこう本音をなかなか言ってくれない人っていうのはねすんごいやりづらい、
まあそれはやっぱりやりづらいですよね、誰がね、誰がやってもそれはね
木戸さん
もだと思いますよね、
やりづらい、
で
こう何かこう、思わずね、思わず本音をこう相手の人がポロッとこう、話し出してくれたら、これ楽だろうなっていうのがこのテーマに込めたものなんですよね、
なるほどね、
すぐ木戸さんが簡単な方法があるって、いやそれぜひ知りたいなと思ったんですよね、いうのが今日のもともとのきっかけなんです
ね、そうですね、やっぱりその、まあ、今のね、全く本当その社長さんの言う通りで、やっぱ相手のことがわからないとね、海のものだか山のものだかね、やっぱりこう心配ですよね、
あ営業マンがどういう人なのかっていう、なるほど、
そこのそこでね、まあ今日のテーマがその、ヒアリングスキルゼロということでね、 まあ、それはこう上手な人はね、うん、そこからこういろんなこう会話をしながら、ね、その社長さんが、ああこいつだったら心許してもいいなっていうような会話の展開がね、うんうん、できると思うんですよね。
上手い人だった
らね。上手い人はね。
でそのゼロの人がっていうのがね、
そのヒアリングだとか会話だとかあんまり得意じゃない人、っていうことですよね。そうそう、実は自分もね、それは、コンサルタントになってからすごく考えましたね。
あ、なってから。
何かと言いますと、最初のね本は営業トークの本をね、
ですよね。
でところがこの営業トークというのは、その言ったつもりになっちゃうんですよね。
言ったつもり、
例えば、まあ、その例えばこうこんなことでうまくいかないんですとか悩んでる人の相談に乗って、まあ、それはもうこういうトークの展開をしたらいいですよというふうにこうお伝えするじゃないですか。でそれをこう、あ、分かりましたと、あ、それはいいですねと、やってみますとか言って、で次に電話かかってくると、いやあんまりうまくいきませんでしたと、もう木戸さんの言う通りやったんですけどね、本当ですかみたいな。でよくよく聞くとね、全然言う通りじゃないですよね。どんどんトークが変わっちゃってるんですよ、なんかね。やっぱ本人が言ってるつもりになってるんですよね、トークっていうのは。
なるほど。
ね、私が同行してね、横で見てればね、いいんですけども、そういうわけにもいかないですからね。で、これは、どうしたらね、忠実にできるようになるのかなと。
はいはいはい。
でトークというのもやっぱりその人の話を聞いて、その人のニュアンスで言えるトークというのをちゃんと私は選んでね、こう言ったらいいですよと、ちょっと何丸々さんに言ってもらいますよ、今のと、あ、そのニュアンスでいいですと、あ、これでいいんですかと、もうその通り言ってくださいと、そこまで確認しても、いざお客さんの、ね、前に立つと変わっちゃうんですよ。だからこれをね、なんかいい方法ないのかなっていうのでね、やっぱりコンサルになりかけの子は悩みましたね。せっかくその通り言えば、ね、うまくいくものをやっぱりどうしてもやっぱりいろんなメンタル的なブロックがあったりだとか、やっぱりお客さん目の前にして、思い通りいかなくなると焦ってしまって投稿を忘れるだとか、肝心なとこはしょっちゃうだとか、いろんな問題があるんですよね。どうしたらいいかなって、ね、悩みましたよ本当に。
それで木さん、どうしたんですか。
それで、まあ、先ほどのね、やっぱりその営業マンがどんな人か分かんないから、お客さんもバリア張ってるわけですからね。
あ、なるほど。
確かに営業マンもね、このお客さんちゃんと喋ってるのかなっていろいろこう心配したり、あるいはこう否定されるんじゃないかとかね、営業マン自身もね、いろいろこう考えたりとか、まあ営業マン自身もなんかバリア張ったりとかね、するのあるんですけど、お客さんもねバリア張ってるんですよね。それを事前にこの人はこんな人なんだよっていう情報を先にあれば、なんかそのトークの組み立てだとかね、そんな面倒くさいことをなしにできたんじゃないかなと。
その人がっていうのは営業マンがすごい人だよっていうので、相手の人のバリアが取れてれば、
そうそうそう、
トーク関係なくて、ってことを考えたんです
か。とだんだんこう考え始めたんですよね。
そうですね。それでどういうことを、
それでできたのが、まあ秋田さんもご存知のツールになってしまった
と。あ、それが、あの
例の
最強営業ツール、
はい、あなたレターと、ね、ちゃんとその人の顔も見えて、でその人がどんな人なのかがよく見えるっていう、ここがポイントでね、これがその人の趣味だとか、ね、出身地はどうだとか、もちろんそれもその人がどういう人なのかっていうのが分かるという一つの要素なんですけども、それだとプロフィールカードでいいわけですよね。だけどもよくその保険の人なんかね、プロフィールカードよくね、顔写真があってね、趣味ないないない、出身地どこどこ、それ見たら、なんだこの人だと簡単にポイッと捨てられちゃうんですよね。
あれ捨てられてるんですか。
そうですね。
あ、そうですか、
ね、簡単にな
るほど、知りませんでした。
まあなんかやっぱりそうプロフィールカードじゃない、
うんうんうん、
やっぱりその人の人間性が本当に分かるのっていうのはやっぱり、あの人間関係を見せることなんですよね。
あ、その人の人間性を見せるのは、人間関係、その人と
そう子供
とか
との会話とか奥さんとの会話だとか、うんうん、そこが一番見えるところなんですよ。あ、この人こんな人なんだなとか、やっぱりね、人間なので、うん、人の間って書いて、うん、人間ですからね。自分一人だと人間間がないですよね、うん、誰か子供がいるから子供と自分との間があるわけです、うん、間を見せることだと思うんですよ、うん、それがその人の人間性が見えると思うんですね。
なるほど。
だから自分レターじゃないですよね、うん、あなたと呼んでくれる人がいるから、うん、まあ、あなたレターになる、まあ、そういう意味でのあなたなんですけどね。あなたを伝えるんだけども、あなたと呼んでくれる人がそこにいるから、まあ、まあややこしいんですけどね、まあ、ただ単に自分以外の登場人物を入れろということなんですけど、でその人の人間関係を見せる、
そうするとそのバリアが取れるんですか。
やっぱ、ああ、なんだこの人もね、子供とこんなね、いいお父さんしてんだなと、そういう情報はこうね、あの事前にこう渡しておくと、ね、ああこういう人なんだなと、ちょっと分かって接することができますよね。
なるほど。
ですから、あのすごくね、上手な人がいて、まあ、例えばそのチラシだとかホームページで問い合わせが来た時に、やっぱそこだけの情報でしかないですから、はい、心配なんですよ、まあ、それをまたその、あのホームページとかブログに本当にその人の人間味がね、出てるようなものがあればもうそこの時点で OK ですよね、まあ、そうじゃない、あんまりその人がどういう人なのかわかんない情報で電話がかかってきていくと、やっぱり警戒心でいっぱいなんですよね、お客さんはね、その時にそのあなたレターの使い方うまい人がいて、あのまずね、真っ先に行くんですよ、電話がかかってきたらすぐバーッと
真っ先に、
そうするとそこだけでもインパクトありますよね、まあ、リフォームの方なんですけどね、ちょっと現場だったんですけども、あの急いで来ましたと、おお、なんだこんな急いで来てくれたんだと、で今日はちょっと現場入ってすぐ帰んなきゃダメなのでと、でちょっとこれお渡ししますんで、あの次ね、次いつ大丈夫ですかとアポ取るんですよね。じゃあ来週の一日ですね、じゃあそれまでにこれ見てくださいと、私のことをこれ見ると分かりますのでと言って、あなたレターのバックナンバーをファイルに入れたものを渡すんですよ。でそれをこうね、見ていくとだんだんその人が見えてきますよね。それで1週間後会った時にお客さんはニコニコしながら話をしてくるんですね。
なるほど。
もうお客さんの顔がもうね、最初会ったと全然変わってると言ってましたね。
もしかして Y さんですか。
それは、そうですね、
寿司の、
Y さんですね。よくよく覚えてますね。
なるほど。
もうそっちの方が簡単ですよね。
そうするとね、こう、
はい、
この最も簡単な方法っていうのは、
あなたレターを渡すということ
だったんですね。
もう簡単でしょ。
トークもヒアリングスキルも何も、
もういらないですもん。
そういうことだったんですね、
はい、そういうことなんです。
今日の、ポイントは、
ポイントはもうあなたレターを渡しましょうと。
渡しましょうと、
で
その時にそのいや、その人の人間性が出てるかどうかがやっぱりポイントになるんですね。
そうです、人間性が出てるのはあなたレターですから、人間性が出てないのは自分レターですね。
なるほど。
あなたレターではない。
これ自分ではあなたレターと呼んでても、人間性出てなければ実はあなたレターではない、
偽あなたレター、
偽あなたレターですね、じゃあ本物のあなたレターを渡すと。
はい。
これやってる方って結構いるんですか。
あ、いますね。 すごい人いますよ、うん、あなたレターをね、たった20人にしか渡してないんですけども、そのうち半分からいろいろリピートだとか新たに注文来たりだとか、すごい人がいました。
20人しか
いないのにもう半分の10人からリピートが来たりだとか新規で来たりだとか、
そういう方が、
ええ、しかもそれはまあ何だろう、継続するビジネスなんですよね。一回来ちゃうと。愛さんですけどね。
愛さんですね。
これはあの東北線、宇都宮線、宇都宮線沿線に住んでる、愛さん。こんなすごい人いますね。すごい結果を出してる人。
なるほど。ええ、いやでも簡単ですね。
簡単ですね。タイトルの通りです。
いやあの答えは簡単ですけど、やっぱりその営業マンに対してはバリアを持っているところをいかに事前に外していくかっていう、
そうですね、
とこなんですね、
はい、
本音を話してもらうには、
そうですね、安心しますから。
なるほど、もっと早くに教えてほしかったですね、この話。
大変失礼しました。
いやー、なるほど、
はい、
そういうことですか。いやびっくりしました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のテーマはですね、
はい、
そのまあちょっと口コミっていう話も出たんですが、はい、やっぱり口コミだけで売り上げ上げれたらなんか本当幸せだな、だけどそんなのありえないんだよなって思ってる方の多分悩みっていうのは、はい、口コミだけで売り上げを上げるには既存客の母数が必要って思ってるんじゃないかと思うんですよ、うん、でそれは嘘か本当かと、うん、いうことを、
はい、
これかなり悩んでる方多いと思うんですよね、うんうん、
なるほど ね、難しい問題ですね。
それに気取られていただきます、
はい、
それでは、
はい、
最後
ほなら。